はい、こんにちは、左大臣光永です。6月5日、今日は宇治で深夜の奇祭と言われる博多祭りがあるんですよ。夜11時からあるので、これから行ってきます。今からワクワクしています。さて、本日は坂本を歩く2です。琵琶湖のほとり、比叡山延暦寺の門前町坂本、全国の日吉神社、山王神社の総本社たる日吉大社、あの大積みの石垣、風情あふれる里坊の数々、琵琶湖の眺めも素晴らしく、心が落ち着きます。前回、坂本を歩く1、日吉大社からの続きです。日吉大社のすぐ門前に、旧竹林院があります。ここも坂本の町に数ある里坊跡の一つです。里坊とは、延暦寺の僧が隠居後に与えられた隠居場所です。竹林院は明治初年に個人の所有となりました。その後、大津市に寄贈されました。池泉回遊式の庭園があります。庭園は背後の八王子山を借景として、築山と滝組を配し、四季折々の草花が楽しめます。また、大正時代に建てられた2棟の茶室と東屋が、景色にアクセントを添えています。この旧竹林院のほか、坂本には50もの延暦寺里坊があります。ほとんどは非公開ですが、5月の連休には交代で公開されます。また、桜やもみじの季節のみ公開しているところなどもあります。旧竹林院も後に、県道47号線も北上します。途中、あの大積みの石垣と琵琶湖の眺めが素晴らしいです。徒歩20分、見えてきました。西教寺の総門です。西教寺は、聖徳太子により創建され、新世聖人により再興された伝大真宗総本山です。織田信長の比叡山焼き討ちの時焼失しましたが、後に坂本城主明智光秀が再建しました。その縁で境内には明智光秀はじめ明智一族の墓があります。総門は坂本城から移築したものです。総門のそばに江戸時代の名僧、沢庵禅師が西教寺を訪れた時の詩碑があります。西方行者、この山を牧師。普段の照明、日夜静かなり。水長、樹林、皆念仏す。見来たる、安養、人間にあるを。西方行者、新世聖人がこの山に住まれてからというもの、絶えることのない照明の声が昼も夜も静かに続けられている。水鳥も樹木も皆念仏しているようだ。この寺に来てみると、安住の地、極楽浄土が地上にあるように思える。では、参道を登っていきます。創始大師殿。天台真宗秀宗新世聖人の木像を安置します。入り口で振り返ると、琵琶湖と三上山がよく見えます。ポコンとしたお椀をひっくり返したような山が三上山です。いい形をしています。さらに石段を登っていくと、本堂です。ご本尊の木像阿弥陀如来坐像を安置します。しがらきの常福寺から移してきたものです。芭蕉の句碑、月錆よ、明智が妻の話せん。芭蕉が伊勢で、曹源という人の家に泊まった時の句です。月よ、ますます錆びれて輝いてくれ。私はご夫婦と明智光秀の妻の話をしようと思うから。明智が妻の話とは、明智光秀がまだ貧乏だった頃、レンガ会を営もうとしたが、 費用がなくて途方に暮れていた。それならばこれを費用になさいと、妻ひろ子はそう言って髪を切った。
なんとお前。
明智光秀は妻の行いに心を打たれ、
50日のうちにお前を玉の輿に乗せてやるぞ、
そう言った。そしてその通りになったという話です。曹源の妻がまめまめしく夫に仕えているので、曹源の妻と明智光秀の妻を重ねて話のネタにしたわけです。聖樹来号阿弥陀如来25菩薩像。阿弥陀如来が25の菩薩を伴って来号し、念仏を唱える人を極楽浄土に導く様を石像に作ったものです。菩薩さんたちが思い思いの楽器を奏で変化に富んでいます。明智光秀と一族の墓。元亀2年1571年、織田信長は比叡山延暦寺はじめ坂本の寺々を焼き討ちにしました。ここ西教寺も燃えました。それを復興したのが坂本城主明智光秀です。以来西教寺は明智一族と縁が深くなりました。創生した光秀の妻ひろ子も西教寺に葬られています。天正10年1582年6月13日、山崎の合戦に敗れた明智光秀は、坂本に逃げていく途中、落ち武者狩りの農民の手にかかって命を落としました。殺された場所は伏見の小栗栖とも大子とも山科とも伝わっています。本能寺で信長を撃ってわずか11日目のことでした。光秀の首は秀吉により京都粟田口にさらされました。後に西教寺に葬られました。宗祖新世聖人御廟。天台新宗を開いた新世聖人の御廟です。境内外れの高く長い石段の上にあります。西教寺から再び県道47号線を日吉大社前まで戻り、今度は日吉大社の参道の南側、二の鳥居に向かって左側を散策します。またも、あの大墨の雰囲気のある小道です。坂道の向こうに琵琶湖が見えているのが気分高まります。志賀院門跡に着きました。志賀院門跡は、延暦寺の里坊の一つです。元和元年1615年、徳川家康の側近も務めた南光坊天海が、御用勢天皇より京都の法勝寺を賜って移築し、明暦元年1655年、御水の王天皇により志賀院の号を受けました。江戸時代には、天台座主を務めた法親王が住まわれましたので、志賀院御殿とも言われました。狩野派の襖絵、小堀遠州作庭の庭園がことに名高いです。係の方が一つ一つの部屋を丁寧に解説してくれます。庭に芭蕉の句碑があります。栄慮にて、にぎわう民の庭かまど。栄慮にて、にぎわう民の庭かまど。天使のおぼし召しによって民はにぎわい、家々では庭のかまどを囲んで団らんしている。元禄元年1688年初頭の作。仁徳天皇が高台に登って民のかまどから煙が一つも立ち上っていないのをご覧になって、税を3年間免除したところ、民のかまどから煙が立ち上るようになった、という話を踏まえます。その時の仁徳天皇の御声は、高き矢に、登りてみれば煙立つ。民のかまどは賑わいにけり。では、中に入ります。蹴鞠の庭。法親王様は望んでご出家されるわけではないですからね。政治上のことで、三男坊、四男坊が後を継げないということで、若くしてご出家されるわけです。ストレスもたまります。そこで、こういうところで遊んで、ストレスを発散したということです。庭園。 小堀遠州策定と伝えられます。恋がやけくそに多かったです。直使門、門跡寺院ですからね、朝廷からの直使をお迎えすることもあったわけです。屋根がダメージを受けているところに、2017年の台風でひどいことになってしまいました。修繕には3000万円くらいかかるとのことです。志賀院門跡の隣にあるのが慈元堂です。家康、秀忠、家光三代に政治顧問として仕えた天海僧正の像を安置した廟です。三代将軍家光による建立。天海僧正は織田信長によって焼き討ちにされた延暦寺はじめ坂本の寺々の復興に努め、坂本の町には縁の深い人物です。次元大師天海というので次元堂というわけです。気は長く、務めは固く、色薄く、食舗装して心広かれ、という養生を説いた天海僧正の歌は有名です。こういう養生に励んだ方だけあって100歳とか120歳まで長生きしたということが伝えられます。また明智光秀が山崎の合戦で敗れた後、殺されないで実は生き延びて天海になったという話もあり、いろいろと天海僧正、謎の多い、伝説の多い人物です。廟の左側の高台には歴代の天台座主の供養塔。桓武天皇、紫式部、泉式部、清少納言らの供養塔。その隣には13体の阿弥陀如来石仏が並びます。滋賀県高島市にある宇川四十八体仏のうち13体を天海僧正が移してきたものといいます。長年の風雪に表面が削られていますが、穏やかな表情が見て取れます。最後に日吉東照宮を訪ねます。徳川家康に重く用いられ、家康、秀忠、家光三代の政治顧問として活躍した天海僧正が日光東照宮の雛形として創建したという社です。途中の道も両側が石垣になっていて風情があります。比叡山高等学校の生徒さんたちが走り込みをしていました。権現川を渡り山道を登っていきます。来ました、日吉東照宮の前に。比叡山高等学校の生徒さんがほうきで塵を吐いていました。ここですか、日吉東照宮は。あ、そうですよ、どうぞどうぞと、そんなやりとりがほのぼのした感じでした。日吉東照宮は徳川家康に重く用いられ、家康、秀忠、家光三代に政治顧問として仕えた天海僧正が日光東照宮の雛形として創建したと伝えられます。だから日光東照宮とほぼ同じ形ですが、サイズは半分程度です。正面の唐門、社殿の周囲を囲む透かし塀も見どころです。本殿と拝殿の間を石の間でつなぐ権現造りです。関西の日光と呼ばれています。私は日光にはあまり個人的な思い入れがないので、東京の上野東照宮や根津神社の方を思い出しますね。高台にあるので境内から琵琶湖が見渡せます。最高の景色でした。本日は坂本を歩きました。あの周積みの石垣と里坊の数々が独特の風情を醸し出します。歴史ある日吉大社、西教寺、琵琶湖の眺めも素晴らしく、心が落ち着きます。次回は後鳥羽上皇の離宮跡、大阪の水瀬を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く、旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。 週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。